南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く難じらおうやもあえて驕慢せずゆえんはいかん。難じら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。今日はですね、皆さん方がお持ちの お経本ですね、お経本の、字掛けのところの最初のところのですね、字が徳文来、小経小講集というところからですね、皆さん方の経本で言うと、3行目の最後のところ常住四説法のところまでですね、そこのお話をさせていただきたいというふうに思いますので、経本を見て、話を聞いていただければありがたいというふうに思います。で、今私が最初に、この読むところはそのジーガー徳文来を書き下し文にして、この読まさせていただきますので、聞いて、おいていただければありがたいというふうに思います。はい、我仏を得てよりこの方へたるところのもろもろの骨臭無量百千万億歳阿僧祇なり常に法を説いて無数億の主情を狂敬して仏道にいらしむしかしよりこの方無量光なり南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経。最初にですね、話の順序がめちゃくちゃなんですけど、この間ですね、皆さん方に、お話をしたんですけども三宝院のホームページ、このインターネットのですねホームページの中に、私が今まで書いた論文それから、ホームページをホームページを経てですね YouTube の方に、今までの過去の何十回の説法がですね、この説法の録音が聞けるように、このされています。それからその声ではこの伝えにくいものは論文にして、このずっとその中に載せてあります。ですから誰もが見れるようにこの大聖人の仏法がどういうものなのかということが分かるようにその論文が今まで書いた論文がこの掲載されています。でこの封筒の中にはですね一番最近の対を大海にあつらえ塵を大地にうずむと思え日蓮大聖人の説き示された成仏の姿とはどういうものなのかということと それから日蓮大聖人の上行菩薩の自覚と上不協菩薩の自覚ということで、もちろんその今言ったところの過去の今までの論文の中にはですね、私たちが拝んでいるご本尊様に書いてある文字がどういうその意味内容を持ってそのご本尊の中に書かれてあるのかということとか、それから私が退席寺に戻るにはどういう条件が揃ったら退席寺に戻るということができるのかとか、またこの読むべき背負げの大切さ、背負げをなぜ読まなければならなかったのか、大聖人がなぜ背負げを読んでたのかということの論文もこのずっとその中に載せられています。で、直近の 今この封筒に入っている2つの論文はですね、なかなかインターネットを利用するということができないという方も いるので、その2つの論文だけその原稿で私がこのパソコンからこのプリントアウトして2つこの中にその原文をここの中に入れてやります。ですから自分でコンビニでも何でもコピーをしていただければ読めるようになってます。今なかなかですね、本にして出版をするっていうだけの余裕がありませんので、ですからこれを借りて、それでじゃあコピーをして読んでみたいと。パソコンや携帯が使える人はそこから直接読んでいただければいいというふうに思うんですけれども、それができない人はそういうふうに使っていただきたいというふうに思います。いつでもお貸ししますので利用していただきたいというふうに思います。それからまた話は飛ぶんですけども、この経本ですね、令和3年の2月の16日に日蓮大聖人、ですから今から2年前ですよね、2年半年ぐらい前、日蓮大聖人生誕800年を記念して、古くから日蓮聖宗でこの大石寺で出しているところのそのお経本の振り仮名関連本を全面的に改めて、この折経本をですね、手作りで作りました。で、三宝院のご信者さんの希望される方、三宝院以外のご信者さんでも欲しいと言われた方に、1冊500円で購入していただきました。実費がそのぐらいかかりましたので、購入していただきました。それらの方々から、本当によく作ってくれたと、今までの実際の発音に合わない振り仮名と比べると本当に読みやすくぴったりで、子どもにも正しい発音で教え伝えることができてありがたいと、すべてのお経本がこの振り仮名になるようにと願っていますということをですね、この電話をかけてきてくれた方がおりました。本当に、そういう声を聞けば本当に苦労して作った甲斐があったというふうに感じていますので、これができるまで、ずいぶん紆余曲折がありましたけれども、今となっては本当に作ってよかったなというふうに感じています。お意識とは全然関係ない話をトントンとさせていただきましたけれども、一応この お伝えをしたいというふうに思いましたので、お話をさせていただきました。で、お意識はですね、実は、昨日の夕方の三宝院では6時から行いましたけれども、夕方のお体屋 それから夜中の牛虎吻行、それからこの13日の日蓮大聖人様の亡くなられた御正塔へ、この3つのお経法要で、このお会式っていうものがこの出来上がってこのいるわけなんですね。この13日のお会式だけがお会式じゃなくて、それを全部この3つをトータルしてですね、このお会式というふうにこの出来上がっているわけなんですね。で、一般世間でもですね、特別な記念日とか催し物を行うときにはですね、前夜祭といって前日の夜にこのイベントを行うわけですけれども、このお大夜はそのことに似て、形としては似ているんですけれども、全くこの意味が違います。先ほど申し上げたように、日蓮大聖人は弘安5年10月13日、西暦の1282年に朝の7時ごろ、61歳で亡くなられました。お意識は日蓮大聖人が亡くなられたけれども、日蓮大聖人が法華経の行者として生きた生涯の中で一切衆生平等成仏の法として悟られた、私たちに説き示してくれた南無法蓮華経の法は永遠常住でなくなることはない真実の法であるということを明らかに示してくれ、私たちの肉体は生老病死の生涯を送り最後に亡くなるけれども、私たちの命に備わる仏の命は亡くなることなく永遠であるということを日蓮大聖人様が身をもって示してくれたことを祝う法要がこのお意識でやります。日蓮聖宗ではその極陽するときにですね、例えばお葬式であっても法事であっても、その紅白ののし袋にその極陽を包んでくれっていうと、世間の常識から見ればですね、非常に日蓮聖宗は非常識にこの移ると思うんです。とそれと同じでですね、日蓮大聖人の亡くなられたこの13日にですね、この おめでとうございますっていうそのお会式の法要をするということも、世間の人たちから見たらですね、あの人たちはその亡くなった人をその祝ってその法要をしていると、あの人たちの信仰はちょっとおかしいんじゃないかというふうにその言われる面があるかもわかんないんですけれども、それだけの深い意味というものがですね、このお会式にはあるということなんですね。大聖人の一生というものの終わりということを通して、そして私たちの命っていうものはこうやって終わるけれども、私たちの命の根源を成しているところの南無法蓮華経の法というものは決して終わりはないんだよということを、この大聖人様が身をもって私たちに教えてくれたということから、私たちはこのお意識をおめでとうございますというふうにしてその迎えて行うということなんですよね。で、そうやって考えますと、前の日の12日は日蓮大聖人様がまだ生きていたわけですから、ですから日蓮大聖人が生きていた時の姿でこのお大夜は行います。で、今日の13日は孟子上や立正安国論を読んで、日蓮大聖人様が亡くなった後の時代、日蓮大聖人の説かれた法を信じ修行し世の中に伝えていく弟子たちの時代をこのお会式は表しているわけであります。つまりこの12日のお大夜は日蓮大聖人様が生きていた時の姿、13日のお会式は日蓮大聖人様が亡くなってからの姿、これを仏教の難しい言葉で言うと、12日は日蓮大聖人の在世の姿、13日は日蓮大聖人の滅後の姿というふうにこの言うわけで、あります。そして夜中に牛虎吻行をして、 この3つ合わせて、生生きるということと死ぬということの生死の中間に丑寅の時間というものがありますから、この生死合わせて私たちはこのお会式というものの法要というものがこの出来上がっているわけなんですね。話はちょっと飛びますけども、普通の人間はですね、この生きている時が命だと思ってるんですよね。生きている時が命だというふうに思ってます。だけど命っていうのは生と死がの2つが1つになってその命なんですね。だから命は生きている時が命だけじゃなくて、命っていうのは死ぬっていう最後があるんだよということも合わせて、この意識をして自覚をすることがその命っていうことなんですね。だから生きている時だけのことを考えて、生きている時だけ楽しければいいんだっていうような考え方の命っていうもの、また生涯というものを考えるということは、これは間違ってるということなんですよね。私たちの命は限りがあるから尊いわけなんです。限りがなかったら 何をしても死なないんだったら、私たちは自分の命を大切だと思う人は誰もいないわけですよね。限りがあるからこそ、この限りの中に永遠常住の法というものを、その感ずることのできる生き方というものをしていかなきゃいけないと。だから大切にしなきゃいけない、だから尊ばなければならないということなんですよね。そのことをこの深くこの考えなければならないのが、このお意識の法要であるということなんですね。で、最初にお読みしたところの自了本の自画の始め、自画徳分来小教小古集無量百千万億歳阿僧儀、それから常住士説法のところまで、お話を申し上げたいと思います。最初のところは、我仏を得てよりこの方ということですけれども、我仏を得てよりこの方ですから、釈迦如来はこの南妙法蓮華経の法を悟って、より現在に至るまでということ、それを我仏を得てよりこの方というふうに言うわけですね。ここでいう仏は釈迦如来のことですよね。お釈迦さんが実際にお釈迦さんの口で法華経を説いているわけですから、ここに登場する仏は釈迦如来ということになります。大聖人様じゃないですよね。釈迦如来です。ですから釈迦如来はこの南妙法蓮華経の法を悟って、より現在に至るまでということで、その自我徳分来、私は南妙法蓮華経の法を悟って現在までということを自我徳分来というふうに、自我徳分来小教小古集というふうにこの言ってるわけなんですね。で、その次に悟りを得てから現在までの無量百千万億歳阿僧儀の時間が経過しているというのであります。つまりこれは五百千万億ナユータ阿僧儀以降が過ぎているという五百人伝号のことを言っているわけであります。それらの長い間ずっと常説法経系、常に南妙法蓮華経の法を説いて、無数億衆生、無数億の修行に南妙法蓮華経の法を伝えてきた。つまり永遠常住に南妙法蓮華経の法を説法して伝えてきました。両入王仏道、二来無量光、一切の修行に南妙法蓮華経の法を信じ、修行する道に入ってもらうように長い年月伝えてきました。そして一切の修行に南妙法蓮華経の法がどういうものかを伝えるために、釈尊は釈尊でさえも死ぬことを修行に見せて、死んでもこの妙法蓮華経の法はなくならないんだ、妙法蓮華経の法は永遠常住なんだよと、命よりも 命の本質を説いているところの命よりも大切な方が南妙法蓮華経なんだよということを今まで長い年月伝えてきたんだというのであります。世の中の人はですね、釈尊がですね仏教というものを作りましたから、その仏教は8万4千という膨大なたくさんの教えをこの釈尊がこの説いた。だからこのみんなその仏教というとですね、仏の教えって書きますから、仏教というのは仏が説いた教えだというふうにほとんどの人が誤解しています。だけど本当の仏教の意味は仏になる教え、これが仏教なんです。つまりお釈迦さんは一切の修行が仏になるための教えを説いてくれたんです。だから私が説いた教えだよっていう仏教じゃなくて、仏になる教えが、その最高峰が南妙法蓮華経なんだよということを説いてくれたのが仏教ということなんですね。だけど世間のほとんどの人が 99.99% の人がみんな仏教というのはお釈迦さんが説いた教えだから仏教だというふうに思い込んでます。ですからそれだけ偉大なこの人物であるそのお釈迦さんを信仰の対象として本尊として釈尊が南妙法蓮華経の法を作ったんだというふうにみんな思い込んでるわけなんです。みんな尊敬してるんです。しかし今読んだお経でもわかるように、釈尊が南妙法蓮華経を作ったんじゃなくて、釈尊も南妙法蓮華経の法を悟って仏になれたんです。だから南妙法蓮華経は釈尊が作ったもんじゃないんだということなんですね。それで皆さん方が読んでるところのお経本の一番最初のところは方便本です。方便本のところの妙法蓮華経方便本第2とあって、その次に二次聖尊十三昧安城二期合舎利四小仏地へ人人無料って書いてありますね。でこれは何でかというと、その時世尊はお釈迦さんは悟りの三昧、悟りの境地の三昧よりその安らかな心を持って立ち上がって舎利仏に南妙法蓮華経の教えを説き始めましたということが書いてあるんです。舎利仏は一切修行の代表者として、舎利仏が学級委員長みたいに代表者としてありますから、舎利仏に説いたということは一切の修行に説き始めたということなんですね。だからこの方便本もお釈迦さんは自分が悟った南妙法蓮華経の法を、この南妙法蓮華経の悟りの境地から立ち上がって、そして自分が悟った南妙法蓮華経の法を一切の修行に説き始めましたって書いてあるわけです。だから方便本にしても、方便本は釈文ですけど、だけども方便本も実は南妙法蓮華経の方が中心なんです。受領本はもちろんのこと、南妙法蓮華経が中心なんです。南妙法蓮華経が中心だよって書いてあるにもかかわらず、世間の人々はみんなお釈迦さんが立派だと、お釈迦さんを金ピカの仏像に作って本尊にして一生懸命拝んでるんですけれども、大聖人だけがこのお釈迦さんの中身は南妙法蓮華経なんだよということを私たちに説いてくれたんです。お釈迦さんを拝んでも永遠の永遠成就の命というものに目覚めることはできないよと、お釈迦さんが悟った南妙法蓮華経の法を信心修行することによって、初めて自分たちの命の中に永遠成就の南妙法蓮華経の仏の命があるんだということが初めて感じることができるんですよと、初めて悟ることができるんですよ、気づくことができるんですよと いうことを説いてくれたのが日蓮大聖人様で、だから日蓮大聖人様は南無法蓮華経の本尊を私たちに表してくれたんです。お釈迦さんを拝めって言ったんじゃなくて、南無法蓮華経を信心しなきゃいけないんだということを大聖人様は説かれてくれた。だから大聖人の61歳の生涯は南無法蓮華経に私たちを目覚めさせるための生涯だったということなんです。だからおめでとうございますなんです。大聖人は亡くなったけれども、大聖人は生涯を通して私たちに永遠成就の法を説いてくれた。永遠成就の法を忘れないように示してくれた。だからこのお会式のこの法要というものが私たちの信心の根本を表している法要なんだということなんですね。だから毎日毎日、この13日だけじゃなくて、毎日毎日のこの信心の中で、この永遠成就の大聖人が生涯を通して法華経の行者としての手本の生き方というものを私たちに示してくれて、そしてその生涯を通して私たちの命の根源をなす南無法蓮華経の法というものはこういうもんなんだと、こうやって修行するんだよ、こうやって貫いていくんだよということをこの大聖人様が示してくれた。そのことを毎日毎日のこの13日だけじゃなくて、この13日ということを毎日毎日の信心のこの志の中において、この忘れないように生かしていくということが私たちの信仰の在り方なんだということなんですね。だからぜひこのことをですね、この日を私たちの信心の根本というものを表している大切な法要であり、自分たち自身のために必要な法要なんだというふうに心がけて、この信仰というものをこの大切にしていっていただきたいということをお願いを申し上げて、本日のお話とさせていただくものであります。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。
ありがとうございました。